マタイによる福音書第22章の15節から22節。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そして弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか。教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納める金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。以上です。今日は聖火曜日です。聖火曜日というのは論争の日と呼ばれています。イエス様はエルサレムの入場後に神殿の境内で当時の宗教指導者たちとの論争をされています。そのことに由来して聖火曜日は論争の日というふうに呼ばれるようになりました。今日はその論争のうちの一つです。今日の論争はイエス様がエルサレムの神殿の中でですね、論争されたものの一つです。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという有名な言葉をイエス様が残しておられます。口語訳ではカイザルのものはカイザルに、神のものは神様に。聖書の中でこれはイエス様しか言ってないっていう言葉はいくつしかありません。それは言語学者が調べているわけですけども、イエス様がおっしゃっていること、隣人を愛しなさいとか、使えなさいとか、イエス様だけじゃなくしていろんな人がいろんなところで言っている言葉でもある。そういうのを調べていくと、イエス様の本当のオリジナルの言葉というのはそんなに多くありません。2つだったと思います。それは何かというと、人にしてほしいことを人にしなさいという、人からしてほしくないことはしてはならないという、そのことと、もう一つはこのカイザルのものはカイザルに、神のものは神にという、これはイエス様しか、世界中ですね、今までの歴史の中でこれを言ったのはイエス様だけだという、そういうふうに言われています。だからどうだということではありませんけれどもですね、イエス様というのはですね、どんな論争の中にあってもですね、いろんなことを冷静にですね、淡々と話されたということなのでしょう。イエス様のもとにはファリサイ派やヘロデ派やサドカイ派の律法の専門家が次々と現れて論争を仕掛けてきます。しかしその論争の中には悪意が込められています。宗教の指導者たちが次々に論破されていく様子に、ファリサイ派の人々、サドカイ派の人々は、もっと怒りを持って協力してイエス様に言葉巧みにですね、語りかけてくる、論争を仕掛けてきています。それがローマの皇帝のですね、税金の問題をじゃあ聞いてみようということになったのかもしれません。これは明らかな悪意です。どちらに払うなと言ってもイエス様の言葉尻を捉えてそれを訴える口実にできるからです。ですから皇帝に税を納めるということは偶像崇拝になりますから、神様を裏切ることになります。納めないとすればそれは国家反逆罪になるという、そういうことをですね、そういう論争を仕掛けてきたということでしょう。ただイエス・キリストはそこに冷静に答えておられます。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。あまりにもシンプルすぎてイエス様が言われたことの解釈はたくさんありますけれども、しかし淡々とですね、答えるべきことを答えられたという、それが今日のですね、箇所だというふうにも思うのです。この前書店に行ってですね、パラパラと本をですね、眺めていましたですね、なんだっけな、最近とにかく怒ってる人が多いというような本だったですね。怒れる老人が増えすぎてみたいなですね。 まあ、そうなんですよね。行かれる老人っていうのはすっごい最近多いんですよね。なんか昔は老人っていうか年取った人はニコニコとして全てを聞いてくれたような雰囲気あったんですけど、今は違うんです、ね。今本当にあの老人ホームなんかに行くとですね、怒ってる人たちがとっても多いんですよ。なぜかわからないですね。まあ、あの怒る鬱っていうのもありますからですね。とにかくその社会の中で怒りっていうのがこう、まあ、蔓延しているという、まあ、そういう本なんですね。でその本の中をペラペラと書いてたらですね、昔からこういうふうに言われているって書いてあって、なんて書いてあったかっていうと、人間は50を超えたら怒ってはいけない、それは人間の失格者だって書いてあって、誰が言ったんだろうと思うんですね。50を超えた人間はですね、怒ってはならないですね、それは人間の失格者だ。まあ、この人何言ってんのかなと思うのを聞きながらですね、50までの人生においてですね、どういうふうに生きてきたかっていうのは50以降に問われる。そこの中で怒りしかないっていうものはやっぱり生き方がおかしかったのだと反省しなさいという、まあ多分そういうことなんだろうなと思って、そう思って50以上で怒ってる人たちのことを見ると、と思いながらですね、自分もそういう生き方しちゃいけないなと思いながら見ております。まあ、その心の中にですね、何かあるから怒ってるんだと思います。その人生がですね、果たして本当にですね、神様に導かれて祝福の中に生きた50年であるならばですね、怒りっていうのが違う方にですね、やっぱり現れてくるだろう。まあ、イエス・キリストのように何を聞かれても、何を論争を吹っかけられてもですね、悪意に満ちたことを言われたとしても、それを淡々にですね、答えることができるっていうのは、50までの人生がどんな人生だったかということでしょう。まあ、それで怒るとするんだったら、自分の方に何かがですね、何かそれを受け入れられない問題があるという、まあ、そのことだろうなと思いながらその方を眺めていました。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。イエス様は今日そういうふうに言われています。この言葉を考える時の基本は何だったかというと、あなたは何によって支えられているんですかということなのでしょう。経済によってですね、政治や経済によってあなたは支えられているんですか、それのみによってあなたは支えられているんですか、そうではないでしょう。神様、命を育み、守り、そして導いてくださる、その神様によって生きているんじゃないの、生活してるんじゃないの、どうすればいいかっていうのはその中から考えてごらんというのが今日のイエス様のお答えなのでしょう。神様の支えの中心に十字架による贖いがあるのだ、あなたの罪は許されているのだ、私が十字架にですね、かかってあなたの罪を許している、その平和の中にですね、生きているのであれば、神のものは神に返すことができるのではないの、そのような問いかけとして今日はイエス様がおっしゃっているのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは神様に守られて、導かれて、そして平安を与えられて生きていますが、しかしそのことを忘れ、私たちの生活を支えているものを別に求めようとしております。どうか主よ、もう一度あなたに立ち返ることができますように、そして感謝することができますように、いろいろな起こる出来事において神の御言葉によってそれを乗り越えていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか悩みのあるもの、また死に直面しているもの、病のとこにあるものにはイエス様が寄り添っていただいて、御言葉によって癒してください。今日も一日を生きるにあたり、聖霊の豊かな祝福の中で全てのものを与えてください。今週は聖週を迎えております。十字架をどうか私たちの心に刻むことができますように、この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。